猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第578回始まります。今週はちょっと猫好きさんと収録のスケジュールが合わなかったので私の一人喋りになります。ご了承ください。いや暑いですね。もう真夏日がまた戻ってきたような感じでいつまで続くんでしょうね。暑さもさも彼岸までって言うとあと1週間最低でも続くような感じがするんですが、困ったもんです。はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ。不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストでキュリオシティとは好奇心。
わーすごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て、
片言ではありますが
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさうんはい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
あの袋麺ってあれじゃないですか。まず麺を茹でて、
はい。
でそれからスーパースープで作って、はいはい、まあそこに最後麺に茹でた麺を入れて、
はい。
まあ薬味を追加でトッピングっていうかする場合、うん、あればまあそれをトッピングするみたいな。
うんうんうん、
まあ、かなりまあ手間がかかるっちゃかかりますよね。確かにね。
うん、そうなんですよね、うん。うん。全くゼロではない。はい、
あ、そうそうそう。で、ちなみに、
うん。
麺を茹でるじゃないですか。
はい。
スープは別に作られます？
いや、今そう聞いてて私は思ったんですけど、うん、私は麺の中にも味が染みてほしいので、
はい。
茹でる時にもう粉入れちゃったタイプです。
またそれはマニアックな。
そうですか。いやいやいやいや、だってなんか、
はい、
あのなんだろう、その普通のラーメンみたいになっちゃうじゃないですか。はい、まあまあみんなそれを求めてるんでしょうけど。
いやいやいや。
うん。
まあそうですね。はい。
はい、私はその麺の中までちゃんとしょっぱい味が染みてほしいから。まずお湯沸かしてる段階で、麺入れる前に、もう粉入れます、
ね、はい。粉入れると。
はい。粉入れて、粉溶いて。
スープで麺を茹でると。
うん、あ、そうです、そうです。はい。
なるほど。
まあはいはい、あまよくば、まあ、その卵かなんか入れたぐらいして、もう、うん。あの、誰も見てなかったら鍋ごといきます。
はい。
うん。
なるほど。
はい。だけど、旦那がいるときは、ちゃんと、あの、ラーメン丼に入れます。
入れてあげると。
はい、入れて食べます、
はい。一応ね、袋麺の説明だと、麺は麺で茹でて、スープはスープで作りましょうみたいな、手順になってるじゃないですか、はいはい、レシピになってるじゃないですか、
は
い。
あれは偽物だと思ってます。
うん。
うん、
なるほど。邪道だと。
あれは邪道だと。
いや、あの、私はそう、ちょうどその中間ですね。
どういうこと？
ラーメン鉢に、
はい。
粉、スープの粉を入れといて、粉末スープの粉を入れといて、
はいはいはい。
あの、まあ、乾燥した状態というか、その服、スープの粉をそのまま入れといて、
はい。
で、麺を茹でます、鍋で。
はい。はい。
うん、3分ぐらいで茹でます。
はい。
で、そういったら茹で汁と麺をそのまま、ラーメン鉢に注ぐと。そのスープの粉が入った状態で、
はいはいはい、
そうすると。
スープ用にはやらないってことだ。
あ、別にスープは作らずに、
うんうんうん。
ゆで汁、 込みのラーメンの麺をそのまま注いで出来上がった。
うん、
という、まあちょっと、折衷案というか、手抜きというか
。ああ、そういうやり方もあるのか。
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ。
そうすると、粉先入れとけば、あの上から、その、茹で汁と一緒に注ぐので、まあ、うまく混ざりやすい。あとからね、溶かすよりは。
うん、なんか、なんだろう。私みたいに薄まりすぎちゃうとかいうことがないですよね。
は
い、
あ、そうそうそう、そうなんですよ。
うんうんうん。
なんか、程よく濃い味のスープ調整できるので。
ああ、ああ、ああ。確かに、それいいかも、うん。あ、でもそう、うん。私なんかその、こだわりがあって、
はい。
カップラーメンのタレ、
はいはい。
すべてのやつ、焼きそばもそうだし、うん、カップヌードルもそうですし、うん、まあ、そういう即席麺、札幌一番とかもそうですけど、はいはいはい、私、全部粉半分なんですよね。
おー、薄めにするんですか？
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。
そう、薄めにするから味染みてほしいから、
はい。
まあ、初めから言うんですけど、まあ、なんか、ほんま戦闘な気持ちない
よ。いやいや、それほんま戦闘で、別に普通に、普通に、ね、使えばいいじゃないですか。
いやいやいやいや、普通のやつだと塩分が濃すぎて、後で喉乾いちゃって、
確かにね、塩分めちゃくちゃ多いですよね。
あれ多いですよね、めちゃくちゃ。
あれ1日分の塩分一気にオーバーしますから。
やっぱそうなんだ、そうそう。
飲み干すと。
すごいしょっぱいから。
そうです、すごいしょっぱいんですよ。実は、ラーメンのスープって、うんうんうん。なので、例えば腎臓に悪いとかね、はい、腎臓病の人とかだと、必ずスープ残しなさいっていうふうに指導されますよね、ラーメン。
ああ、やっぱそうなんだ。
はい。で、大体、日本人って大体1日 5g ぐらいの食塩が、
必要なんだ。
摂取量が必要というか、まあ、それは上限なんですね。はい、で、はい、袋麺、のラーメンの、丼鉢1杯分のスープ全部飲み干すと 5g なんですよ、大体。1日分を使い切っちゃうぐらいな感じなんで。
あ、やっぱそうなんだ。だ
それ以外に当然食事するじゃないですか。で、食事の中には当然塩分いっぱい入ってるんで、はいはい、それ以外にも、
はい。もう。
何を食べても基本塩分入ってるので、もう軽くラーメン1杯で1日分をオーバーするので、
ああそうなんですね、
本来は、まあ、猫好きさんがおっしゃるように半分に減らすとか、うんうんうん、そもそもスープは全部飲み干さない。食べるときにちょこちょこ飲むぐらいで、
うん、
で、なんかもったいないと思って残すともったいないと思っちゃうじゃないですか。
はいはい。
でもラーメンに関してはもう基本的には残しなさいっていうのがやっぱりお医者さんの指導ですよね。
ああ、やっぱそうなんですね。はい、半分で今度私みたいに、煮詰めるやり方してみてください。
ああ。
ちゃんと麺に染みて、全然、美味しく食べれますよ。
まあ、ちょっとそれは試してみますかね、今度ね。
はい。
いやそれで、悪い癖なんですけど、
はい。
今日その、ラーメンの麺だけ先になくなっちゃうじゃないですかね、往々にして。スープが残って、
はいはいはい。はい。
で、そこでちゃんと残せばいいんでしょうけど、そのお医者さんの指導の通りね、はい、さっき言った。
はいはい。
なんかやっぱりちょっともったいないなとか、貧乏症が出てしまいまして。
うんうんうん。
で、ラーメン食べた後、その残ったスープに、
うん、
ご飯を入れて、ラーメンライスにしてっていう、もう最悪の食べ方をずっとしてたんですね。
そっか、まあそれやるんだったらそうですね、塩分少なすぎるかも、うん、米入れるんだったら。
そうそうそう。そう
半分だと。
そう、ちょうどね、やっぱりしょっぱいじゃないですか。
うんうん、
フルに入れてると、うん。なので、やっぱりちょっとご飯を、余ったスープにはご飯入れて食べるみたいな。ことをずっとしてて、まあそれが適面に太ったり、うん、その塩分過多だったりっていうんで、良くないよね。もう二重に良くないですよね。
いやー、わかる。いや、でも、即席麺って、あれ、もうちょっとあっていいですよね、量が。
そうなんですよ。なんかバランスが悪いんですよね、スープとね、麺のね。
いや、そうなんですよ。あれ、絶対に後で米入れてっていう、うん、量ですよね、あの麺って。
そうそうそう。
絶対に一人前じゃないもんな、うん。 なんか8分までもいかないぐらいの麺の量だから、
なんかね、で
食べちゃうんだよな。
そのスープをね、残して捨てればいいんでしょうけど、なんかやっぱもったいないって貧乏症でついついそういうラーメンライスをしてしまうと、
うん、
いや特にね、その若い頃なんかお腹すくじゃないですか。
いや、そうですね、若い時は特にわかります。
普通あの袋麺のラーメンのね、麺だけだとやっぱりどうしてもお腹すくんで、
うんうんうんうん、
その頃からもうラーメンライスをしてましたよね。
わかる。
いっぱい食べたりと
か。まあまあ、むしろそれが当たり前でしたもんね。
うんうんうん、
うん、あれはだってラーメンだけで食べるもんじゃないもん。うん、ラーメンライスが正解。
はい。まあ、ちょっとそれは、まあ、本来良くないでしょうけど。ちなみに、またちょっとあれなんですけど、
はい。
具は何か入れられます？その即席ラーメンを作った時。薬味以外、その薬味以外で、追加で入れる具。
ね、あの、生麺タイプの、
はい。
なんか即席麺みたいのあるじゃないですか。
はい。
あれは即席麺とは言わないのかな、なんか。
うん、まあ、うん、まあまあ、はいはい。
うんうんうん。生麺タイプだと、
はい。
ラーメンだと必ずもやしは、
おー、もやしね。はいはいはい。
と、
はい。
普通のその、もう、なんて、揚げてある麺タイプの、そういう即席麺。
はい。
だと、
は
い、入れないかもしれないですね。
もう本当にスープと薬味、ついてる薬味ぐらい。
あ、
そんな感じ。
そうですね。
薬味がついてれば薬味を入れるぐらい。
はい。もしくはもうそう、ギリギリ、小ネギを切るぐらい。
はいはいはい。
うん。他には入れないかな。うん。あ、たまに、うん、気分によって目玉、ゆで卵。あ、生卵、うん、
生卵
を落とす。を入れてのゆで卵みたいになるみたいな。はい。はいはいはい、やつかな、バドルさんは。
私の場合は、その、生卵を入れるのが苦手で、これまた。
ほうほうほう。
うん。あの、ゆで卵だったらいいんですよ。
うん。
ゆで卵だったら、まあ、入れてもいいんですけど、基本生卵、まあ、ちょっと半熟みたいに多分なるんでしょうけど、どうもね、ラーメンに生卵を落とすっていうのは苦手で。で、その代わりじゃあ、具を何を入れるかっていうと、桃屋のメンマですよ。
あー、大人。
桃屋のあの瓶で売ってるメンマを。
はいはいはい。
あれって結構お手軽なんで、メンマは必ず入れてますね。即席麺って
。あ、そうなんだ、はい。絶対に美味しい。
美味しいっすよ。う
ん、美味しいですね、それ。いや、また塩分型だな、ほんと。
いや、だからもう、最悪の食べ方ですよね。さっきからね。
指導入りますよ、そんなに塩分と。
あの、腎臓悪くなる、最悪の、腎臓に負担がかかる最悪の食べ方なんですけど。
そうですね。
もうなんかね、そういう、やっぱりラーメンってしょっぱい味のものが合うじゃないですか。
合いますね。
なので、メンマ入れたりとか。
うん。
うん、あっと、まあ、入れるとしてもなんか、ね、ほうれん草の、あの、ちょっと。
ああ、いいですね。うん。
おひたしっていうかなんか、ね。
はいはいはい。
あの、
だしっぽいやつ。
軽くゆでたようなやつを入れたりとか、
うん、
まあ、そんな感じで。
うんうん。
ただもう 100% メンマは入れますね。
へえ。
まあ、常備してありますから、メンマは。なくなるつと、あの、桃屋のあの、瓶は買ってあるので。
ああ、
はい。
俺が随時家にないもんな、そもそも。
うんうんうん。まあ今度試しに入れてみてくださいよ。美味しい。きっと美味しいので。
うんうんうん。そうします。
はい。
桃屋のメンマか。
そう、そうなんですよ。
私もメンマ好きすぎて、
うん。
去年自分でメンマ作ったんですよ、
ね。またそれもすごいな。
もうそれはまた別の機会に、
ね。まあまあ、それはまた別途。それはそれで、はい。いや、でも美味しいですよね、メンマね。不思議とね。
美味しいですよね。
不思議と美味しいですよね、あれね。ご飯にも合うし。
ご飯にも合うし。北海道はちょっと甘めの味付けするんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはい。
なので、それこそご飯に合うんですよね。まあ、つまみにも合いますし。
つまみにも合うし、ご飯にも合います。なんか、はい、 あ、甘めだと甘辛っぽくなって、
あ、そうです、甘辛です、
めっちゃごまに合いますよね。
いや、めちゃくちゃ合います。甘辛でさらにちょっとごま油風味、
うんうんうんうん、
ご飯3杯いっちゃいますよね。
そう、3杯いっちゃいますよね、メンマだけで、ね、
はい、結果太るものが好きっていう。
いや、だからね、もう思いっきり体に悪いっすよね。あの、ダイエットと腎臓に思いっきり悪いという。
本当悪いですね。
なんかね。
でも体に悪いものって美味しいですよね。
いや、だから美味しい、きっと美味しいっていうか。
いや、まあ、確かに確かに。
あの、もうそういうものだから結局ダイエットがいつまでたっても成功しないのと。
いや、そうなんですよ。
っていうのはね、そう、それから、精神病になっちゃうっていうのはね。は
い、うん。ほんと良くないですね。
いや、もうね、考えたらもう本当に、あの、精神病検診で引っかかりまくる元凶がその、食生活だよねって思うくらいひどいですよね。
いや、
今話してみると。
いや、そうそう、うん、この間、あの、
はい、
健康診断行って、
はいはいはい、
結果届いたんですよね。
はい、
いやー、ほんと、うん、やっぱりちゃんと体をケアするって大切ですよね。うん、
これからやっぱりね、うん、あの、年頭の、あれじゃないで、目標じゃないですけど、ほんとね、健康第一。
いや、ほんと健康第一ですね。
年を取れば取るほど健康のね、ありがたみというか、重要さをひしひしと感じるというか、
本当感じます。
うん、
やっぱり健康寿命を伸ばしたいですもんね。
そうそう、健康寿命を、ね、伸ばすのが、
うん、
やっぱり一番のポイントだと思いますよね。
うん、
まあ、そのためにはほどほどに、
うん、あ、そうですね、間違いなくほどほどにですね、
ほどほどに、
責任は、はい、そんな感じですかね、ま
あ、そんな感じですかね。
はい。
はい、ということで今週の本編は即席ラーメンの話でした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
コーナーはいつものツイッターとも X の方にいただいたお酒関係の話題を順番にご紹介していきたいと思います。9月7日、ケンチさんからハンマーヘッドでのイベントの応援隊なのでビール、暑さ戻り、いうことで、いやイベントの応援、ハマヘッドですね、これ、山下公園、先のところにある、はい。なんか、カヌーの絵が描いてある、IPA のビールですかね、はい。こんなイベントあったんですね。はい、ありがとうございます。いや、もう、この朝だとビール売れまくりだったんでしょうね、きっとね。はい、そして同じ日、マレムさんから、以前はスモーキーさが好みでなく、敬遠していたカバランに再度挑戦、ウイスキーとソーダだけとは思えないフルーティーさでストレートも飲んでみたい味わい、という風にいただきました。これは、まあね、スモーキーなやつっていうことだったんですかね。はい。カバラン、シングルモルトハイボール。ドライシングルモルトハイボール。缶のハイボールですね。はい。シングルモルトのハイボール。珍しいですね。カバランバーカクテルっていうハイボールの写真をいただきましたけれども、うん。やっぱりちょっと、このカバランっていうのはスモーキーな感じなんでしょうかね。はい。見つけたらちょっと飲んでみたいかなと一瞬思いました。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。例によってローテーションで、今週はジャスミンさんの曲をお聴きいただきたいと思います。それではお聴きいただきましょう。ジャスミンさんで、ジェットブラックスープ、アラフォンファン。
and sisters, please, please come here. Grandfathers and sisters, please, please come here.
いただきましたのはジャスミンさんでジェットブラックスープアラオンファンでした。いや、ちょっとねフランス語のタイトルなので発音が難しいです。全然合ってなさそうな気満々なんですけれど、ジェットブラックスープアラポンファンですね。はい、ジャスミンさんの曲なのでいつものようにスタイリッシュでかっこいい素敵な曲でしたけど、なんとなくちょっとねミステリアスというか怪しげな感じのあのメロディーでしたけれどもね、はい、とても素晴らしい曲だと思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
今週のお便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマーキャッツゼロポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。9月8日、江口小太郎さんから、あ、久しぶりですね、江口さん。都内某所で、チャイナフェスティバルという催しをやっていて、内蒙古の人が、馬乳酒を売っていたので飲んでみました。ちなみに、魚は羊肉の串焼きです。話に聞いていたけど味はカルピスっぽい甘さ控えめ、甘さを控えて酸味が増したカルピス、かっこ笑い。ガブガブ飲むものではないですね。ということで、猫の尻尾と今週の一杯、馬乳酒のハッシュタグでいただきました。はい、ツイッターに、ツイッター改め X の写真の方で。いやーなんか、はい。竹串刺さった串焼きと、これ、羊の肉の串焼きですね。それと、馬乳酒と。うん、やっぱり、ちょっとね、内モンゴルというか、中央アジアって、やっぱちょっと独特な飲み物がありますよね。なんかよく、その、江口さん書かれているように、ヨーグルトというか、カルピスのような、ちょっと酸味が増したカルピスっぽい飲み物ということですけど、はい。珍しいもの。ご紹介いただきましたけれども、はい。いや、こういうチャイナフェスティバルっていうお祭りがあったんですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでもちらっと話をしましたが、今週はちょっと猫好きさんとスケジュールがなかったので、私の一人喋り、オープニングエンディングその他のコーナーは私の一人喋りになります。ご了承ください。本編は前回と続きで猫好きさんと以前に収録した音源の
配信になりますので、本編は猫好きさん込みでお楽しみいただければなというふうに思います。というわけでエンディング、またちょっと小ネタですが、今までずっとね、なんかサボってたんですけど、最近、通勤電車の行き帰りの中で、また以前読んでたように、文庫本の SF を読み始めたんですけど、いや、さすがにね、もう長編を読む体力というか、精神力が続かないので、いわゆる短編のアンソロジーなんですけども、大体、文庫本で一つの小説が、短編が20ページぐらいですかね。20ページから多くて40ページ、30ページから40ページぐらいの短編集、アンソロジーを読んでるんですけどね。ま、少しずつまたリハビリして、活字の、世界に戻ろうかなと思う今日この頃です。はい、ということで、それでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました。猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。